ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第80回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。配信100回なんて無理、なんて、最初の頃に中の人は思ってたようですが、80回まで来ると、さすがに手が届きそうですね。
まあ、ここまで来たら何が何でもやるけどね。
ネタ切れの心配はないので、多分いけるんでしょうけど。ゆくもばの番外で、中の人自ら喋りたい、という意向も、なくはないみたいですけど。
前に買ってきた、Zoom H2 の使い道も考えなきゃだけど。しかしまあ、中の人が直接喋る需要って、あんましないと思うんだよね。
中の人が喋ると、多分お聞き苦しいから、という理由で、ゆくもばは合成音声で配信することになったわけですし。
どうなることやら。それでは、今回のニュースです。
富士通は、SIM ロックフリースマートフォン、ALOWS M02 について、10月29日から家電量販店での販売を開始しました。また、同日付で、ニフティのニフモ、ビッグローブ、IIJ ミオ、DMM モバイル、楽天モバイルという、MVNO 事業者からの販売も始まりました。11月19日からは、既報の通り、マイネオでの取り扱いも開始されます。家電量販店での販売は、小島、ソフマップ、ビッグカメラ、PC デポコーポレーション、ヤマダ電機、ヨドバシカメラで行われるとのこと。先代の SIM ロックフリースマートフォン、ALOWS M01 と、販路としてはほぼ共通となりました。
販売価格は、おおむね3万円前後で設定されるようです。ほとんどの販路で、標準カラーのホワイトとブラックの2色となるようですが、既報の通り、マイネオ向けには独自のカラーとしてピンクを設定、また、楽天モバイル向けには、独自のカラーとしてゴールドが設定されるとのことですが、こちらは別途ご紹介します。マイネオの発表で明らかになっていますが、ALOWS M02 は、au系の SIM を使用すると、LTE ネットワークでの接続が可能、夜手通話にも対応しているとのことです。
ビッグローブとソネットは、全国のイオン213店舗において、MNP によるイオンスマホ専用 SIM への即日切り替えが可能になったことを明らかにしました。これまでは、MNP の手続きを行ってから、利用できるようになるまで2日から3日かかっていたとのことですが、10月27日からは、申し込み当日から利用できるようになったとのことです。
MNP 即日切り替えの対応店舗は、商品の即日お渡しに対応した店舗となるようですね。今回のビッグローブやソネット、 次にご紹介する楽天モバイルなど、資本力が強い MVNO 事業者は、独自のカウンターを設けるなどして、家電量販店やショッピングセンターなどで、即日切り替えに対応してきています。従来は、切り替えまでに数日かかることで、利用しにくい側面もあった MVNO ですが、そうした煩わしさも、だんだんと減っていくのかもしれませんね。
マイネオへの MNP で、手続きのやり直しと切り替え期間の関係で、結局元のキャリアの2年縛りの移行期限を過ぎてしまって、違約金を払う羽目になった、中の人のような人も減りますね。
古傷をえぐるなよ。
フュージョンコミュニケーションズは、MVNO サービス、楽天モバイル契約者向けに、セット購入できる端末の新機種を投入、販売を開始しました。スマートフォンは、シャープの SH、RM02、富士通のアローズ、RM02、HTC のデザイア、626、エーサーのリキッド、Z330。タブレットは ASUS の Zenpad 8.0 と Zenpad 10、モバイル Wi-Fi ルーターは NEC プラットフォームズの A ターム、MR04LN、RB。SH、RM02 はメーカーブランドの SH、M02 をベースにしていますが、内蔵ストレージを 16GB から 32GB に増量。また、標準カラーのホワイトに加えて、オリジナルカラーのレッド、ゴールド、ネイビーが追加されます。アローズ、RM02 は、同じくメーカーブランドのアローズ、M02 がベース。こちらはハードウェア仕様は標準モデルと同じですが、オリジナルカラーとしてゴールドが設定されます。デザイア、626は、ホワイトとブラックがオリジナルカラー。購入者には台数限定。先着順で、専用カバーのドットビューケースがプレゼントされるとのことです。リキッド Z330 は、楽天モバイルが日本での独占取扱いになるとのこと。ディスプレイは 4.5 インチ、480×854 ピクセル、CPU はスナップドラゴン、210、MSM8909。1.1GHz のクアッドコア、メモリーは 1GB、ストレージは 8GB、インカメラ、アウトカメラともに500万画素。スペックはそれほど高くないエントリーモデルですが、標準的なホーム画面に加えて、簡単ホームと子供向けホームを搭載しています。
新製品投入ということで、シャープや富士通の SIM ロックフリースマートフォンに加えて、海外メーカーの SIM ロックフリースマートフォンや、タブレット端末などを投入してきました。デザイア626は、中の人が先日家電量販店で触ってきたのですが、持った感じも軽く、動作も軽快で、なかなか良さそうな端末です。SIM ロックフリーモデルとして HTC 日本が販売しているものは、カラーリングがビビッドすぎると感じていましたが、楽天モバイル向けには、ホワイトとブラックが設定されているため、ちょっといい感じですね。シャープや富士通のモデルは、型番に R が入るという違いはありますが、基本的にはすでに発表されているモデルと共通。しかし、オリジナルカラーの設定や、シャープのものはストレージ容量を倍にしているなど、結構違いを出してきました。楽天モバイルは、楽天が運営する店舗内のカウンターに加えて、上新電機やエディオンなど、家電量販店内に専用カウンターを設けたり、心斎橋、仙台、三宮、銀座に専用店舗をオープンさせたりと、1周年を迎えたこの時期に、一気に攻勢をかけてきた感じです。 MVNO 業界、今後どのようになっていくのでしょうか。
富士通は、指きたすビジネスの体質強化という方針を発表し、IoT 事業への対応を加速するため、関連する部門などを統合する方針を明らかにしました。これに関連して、パソコンと携帯電話については、経営判断の迅速化、徹底した効率化の追求による事業体質の強化を掲げ、富士通の 100% 子会社として、パソコン事業と携帯電話事業でそれぞれ新会社を来年設立する方針を明らかにしています。なお、富士通の田中社長は、パソコン事業の売却については否定する発言を行っています。
IoT に関連して、ビジネス環境も大きく変わってきていますが、富士通のパソコン事業は結構苦しい状況が続いています。田中社長の発表内容を見ていると、かなり厳しい内容を突きつけられているように見えますが、電機メーカー系パソコン事業として、今後も頑張ってほしいところです。ループスとか、また出しませんかね。携帯電話事業は、ドコモ向けとシムロックフリーモデルを開発している富士通本体と、au、ソフトバンク、Y モバイルなど向けを開発していた、富士通モバイルコミュニケーションズがあります。富士通モバイルコミュニケーションズ、FMC は、もともと東芝との合弁だったものが、東芝の携帯電話事業撤退を受けて、富士通が後を引き受けたものです。現在では、au、ソフトバンクに対して新しい機種の供給を行っておらず、Y モバイル、以前の e モバイル向けに供給していた、Arrows S に対するソフトウェアアップデートが、最近の目立った動きでしょうか。今回の発表内容に、FMC に言及したものはなかったみたいですが、富士通本体にある携帯電話事業が切り離されるとき、どのような扱い、住み分けになるのかは気になるところです。今回のニュースは、以上です。さて、先日修理に出していた、ArrowsNX-F04G がようやく戻ってきました。
なんか今回、富士通ネタが多すぎませんか？
意図したわけではないんだけど、集中したから驚いてるよ。
中の人が、富士通ラブをこじらせたのかと。
ある意味、こじらせてるかもしれないよね。それはともかく、戻ってきた F04G、なんかすごいことになっていました。
前よりも症状が悪化して、ついに投げ捨てましたか？
正直、そうなるんじゃないかってビクビクしてたんだけどね。修理の結果、症状は出なかったということで、すごく嫌な予感がしたけど、基板交換を行ったとのことで、この状態で様子を見てほしいってことで帰ってきました。受け取った後に帰宅して、環境の再セットアップを行ったんですが、修理に出す前に比べると、明らかに電池の消耗や、通信時の発熱が穏やかになっているように感じました。翌日、フル充電した上で改めて確認したところ、明らかに電池の持ちが改善していて、発熱も以前に比べればあまり起こらなくなりました。修理前は、1日持たなくて、夜には電池切れになっていたんですが、修理後は、夜充電器に置き忘れても、翌朝まだちゃんと電源が入っていますし、かなりまともになっていますね。
普通の端末並みになっただけなんですけど、修理前の状態が状態でしたから、 劇的に改善したように見えますよね。
発熱もしにくくなったし、動作も全体的に軽くなっているしで、修理前とは全く別物と感じるくらいだからね。
さっさと売り飛ばして、別の端末を使おうかと迷っていたようですが、早まらなくてよかったですね。
スナップドラゴン810の評価をかなり低くしていたので、その評価は改めなきゃいけないなとは思っているんだけど、この分なら、エクスペリア Z5 や、ネクサス 6P とかも、思っているよりまともかもしれないと、期待したくはなってるよね。
完全に、手のひらクルー、ですね。
まあそれだけ、F04G の評価が良くなったってことだよ。これまでは、この端末は買うのをおすすめしないって人に言うこともあったけど、今はそれについては、お詫びして訂正します状態だね。
それだけ、修理前はひどかった、ということですね。よく我慢できたものです。
あれでも、F10D よりは、まだいくらかマシだったんだよね。
あれと比較するのは反則です。
ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からのご意見などコメントをお待ちしています。コメントを送る方法はいくつか用意していますので、使いやすい方法をご利用ください。
iTunes、ポッドキャストアプリからのカスタマーレビューの投稿、配信ブログ、あるいは告知用ブログへのコメントの投稿、ブログに設置しているメールフォームから、中の人へメール送信、Twitter の公式アカウント、Facebook ページへのコメントなど、複数用意しています。ブログ、Twitter、Facebook ページは、番組名でググったら出てきますので、探してみてくださいね。
Twitter アカウントは、@yukumoba へ、フォローしていただいたり、ハッシュタグ、シャープ、yukumoba でつぶやいていただけると嬉しいです。アプリ、ツイトピの、みんなにときに、ゆくもばのハッシュタグやキーワードを登録したものを共有したので、よろしければご利用ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。